い、今週も始まりましたドクター竹迫のミュージッククリニック。昼はドクター、夜はミュージシャンの竹迫凛太郎がお送りする音楽番組です。今回はですね、15回目となります月齢特集、今月のオールデイズレコードです。マニア垂涎のオールデイズ作品を次々とリシューし続けるオールデイズレコードが今年の4月にリリースした作品を中心に紹介したいと思います。それでは40分間どうぞお付き合いください。
ドクター竹迫のミュージッククリニック。この番組は杉本秀也司法書士事務所ジロロネットの提供でお送りします。
さて、コロナウイルス問題によるですね、自粛ムードの中、5月もね終わりを迎えようとしていますが、なかなか、世の中は正常な状態に戻れずね、悶々とした日々が続いております。これから大きくですね、社会の価値観が変わっていくことがね予想される中、コロナ後の世界をどう生きていくかということが、まあ、我々人類のテーマであり、今を生きることでね精一杯ではありますが、明日の自分をイメージしながら精神活動を続けていくことが大切なんじゃないかなと思います。というわけで、まずはですね、私が高校時代に当時世間を騒がしていた薬害エイズ問題に触発されて作ったナンバーをお聞きいただきたいと思います。竹迫凛太郎で明日を生きるために。
今レンタルサーバーに必要なこと、自然災害に万全を期すこと、24時間快適であること、信頼できるパートナーであること、 IT 社会を支えるレンタルサーバーのジロロネット。ドゥルルダウン、
改めましてこんばんは、竹迫凛太郎です。
杉本秀也です。
今回はですね、月齢特集の今月のオールデイズレコードです、うん、オールデイズレコードが今年の4月にリリースした作品を中心にご紹介します、
はい、
まず一発目を聞きいただきましたのはニール・セダカ、ブレイキングアップイズハードトゥードゥでした、うん、この度オールデイズレコードから人気アーティストの名曲代表曲を独自選曲でコンパイルした GoGo Radio Days Presents ベストコレクションより、ニール・セダカのベストコレクション第2弾 GoGo Radio Days Presents ニール・セダカ Vol.2 がリリースされました、まあ、その中からね、ブレイキングアップイズハードトゥードゥをおかけしたんですけれども、この曲は1962年にシングルリリースされ、はい、ニール・セダカにとって初の全米1位を記録した、まあ、大ヒットナンバーでございます、
はい、
ちなみにイギリスでも7位というね、ヒットを記録しています。
はいはい、
作詞作曲ニール・セダカ&ハワード・グリーンフィールド、プロデュースはアル・ネヴィンさん&ドン・カーシュナーでございます、
はい、
あの印象的なこのダンドゥビコーラスね、これを後ろで担当しているのはクッキーズでございます。まあ、あのお聞きいただいた通りなんですけれどもね、全米1位という記録が十分うなずける、なんていうんでしょう、完璧なポップソングですね、これはね、
はいはいはい、
僕も大好きなんですが、
はい、
1975年にですね、ジャジーなテイストにね、バラードタイプに、
はい、
リメイクしたバージョンがね、はい、シングルリリースされているんですけれども、そちらも全米8位という、ね、ヒットを記録してるんですよ、うん、まあ、まさにニール・セダカにとって代表曲という感じなんですが、はいはいはい、このボリューム2はですね、1961年から64年という、まあ、彼がシンガーソングライターとしてぐんとね成長した時期の作品が収録されておりますので、
はい、
まあ、ぜひねボリューム1と合わせて、まあ、この偉大な、シンガーソングライターの名曲群をね満喫していただけたらなと思います、
はい、
では次はザ・パリス・シスターズでございます、
はいはい、
オールディーズレコードから、これまたですね、ゴーゴーレディオデイズプレゼンツベストコレクションの一環としてですね、うん、パリス・シスターズのシングルコレクションが出まして、
はい、
次はそこから一曲おかけしたいと思います、
はい、
ザ・パリス・シスターズでオール・スルー・ザ・ナイト。はい、ザ・パリス・シスターズでオール・スルー・ザ・ナイトをお聞きいただきました。
はい、
ですね、この曲は1961年にシングルリリースされ、全米5位のヒットを記録した I Love How You Love Me の B 面でございます、
うん、
作詞作曲はジミー・ダンカン、編曲はフィル・スペクター、プロデュースはシール・ヘイズルウッドプロダクションとなっております、うん、
はいはい、
まあ、後のなんて言うんでしょう、フィル・スペクターのウォール・オブ・サウンドのひな形とでもね言えそうなナンバーなんですけれども、うん、
はい、
当時メンバーは A 面よりこっちの方がヒットするんじゃないかと思ったらしくてですね、
はい、
まあ、そんなエピソードが残ってるんですけど、僕もそう思います、はい、すごい好きですねこれね、うん、A 面より好きです、
うん、
まあ、そこをあえて B 面にして、結果、まあ、A 面の方が売れたんですから、まあ、フィル・スペクターの選曲眼はもうさすがとしか言いようがないんですけどもね、
うんうんうん、
これ絶対ナイアガラファンも好きだと思うので、うん、そうですね、なんかナイアガラっぽいじゃないですか、ね、うん、フィルスペクターファン、ナイアガラファンにぜひねおすすめしたいなと思います、うん、はいはい、では次行ってみましょう、
はい、
1958年から1963年のホワイトドゥワップの魅力を詰め込んだ2枚組コンピレーション、ホワイトドゥワップトレジャーズ、ホワイトドゥワップの素晴らしき世界という CD がですね、うん、オールデイズレコードから、リリースされておりまして、はい、次はそこから1曲聴いていただきたいと思います、はい、The Earls で Remember Me Baby。はい、ジ・アールズで Remember Me Baby をお聴きいただきました。
はいはい、
ジ・アールズがですね1963年に残した唯一のアルバム、うん、Remember Me Baby のタイトルトラックでして、これは後の、はい、1965年にシングルカットもされた曲でございます。
はい、
日本ではね山下達郎のカバーでもおなじみなんですけれども、うん、当時ね楽器を買えなかった、まあ、移民系の白人たちが自分たちの声だけでね、うん、音楽にその向かっていた、それがホワイトドゥアップの世界なんですけれども、ね、はいはいはい、特にまあなんて言うんでしょう、この独特のね、うん、そのピュアネスやパッションみたいなものがあの詰まってる、うん、タイプのものが多くて、うんうん、
はい、
まあそういったものっていうのはやっぱりねこうなんて言うんでしょうかね、大衆音楽の根本みたいな部分で、うん、まあこういうポップスやロックを愛する人ならきっとね誰もがどこか共鳴できるポイントがあるんじゃないかと思うんですよね、うんうん、まあ、そういったねホワイトドゥアップの世界をですね、まあ、こう精神的な面も含めて日本人に伝え続けてきた山下達郎さんの功績というのは僕はすごく大きくと思って大きいと思っていてね、うんうん、そんな達郎さんへのリスペクトも込めて、あえてこの曲を選びました。
はい、
全ての音楽ファンにね聴いていただきたい作品集だと思います。
はい、
次行ってみましょう、うん、次はですねシュープリームスでございます。ビッグネーム来ました。はいはい、ザ・シュープリームスが1965年にマンハッタンの高級ナイトクラブ、うん、コパカバーナで行ったライブをね収録したアルバム、ザ・シュープリームス&ザ・コパっていう作品があるんですけれども、うん、それに4曲のボーナストラックを追加した CD がオールデイズレコードからリリースされております。
はい、
次はそこから1曲お聴きください。
はい、
ザ・シュープリームスで Stop in the Name of Love。はい、ザ・シュープリームスでストップ・イン・ザ・ネーム・オブ・ラブをお聞きいただきました。
はい、
ですね、白人富裕層のまあ社交場だったコパカバーナというライブハウスなんですけれども、
はい、
ここでライブをするということはですね、ある種こう成功者のステータスの、ね、ようなものになってたんですよ当時ね。
そうなんですね。
それまでにそのコパでねライブを行った黒人アーティストというのは、うん、サミー・デイビス・ジュニア、サム・クック、うん、エラ・フィッツ・ジェラルド、うん、サラ・ボン、ハリー・ベラフォンテ、ナット・キング・コールと、うん、まあ、いわゆる大御所ばっかりなんですよ。うん、それがですねこのブレイク間もない若干21、2歳の3人娘が、うん、その仲間入りを果たしたというのはですね、うん、非常にもうこれも快挙だったんですね。
はい、
でライブ自体はですね白人富裕層向けということで、ミュージカルナンバーやスタンダードナンバーを中心とした選曲がなされておるんですが、うん、オリジナルも4曲ほどされておって、はい、そのうちの1曲がこのストップインザネイボブだったんです。まあ、聞いていただいた通りですけれども、ビッグバンドとねこのモータウンサウンドの相性がやたら合ってまして、
うん、
まあ、全てそうなんですが、どの曲も本当に非常にクオリティの高い仕上がりになってます。
うん、
素晴らしいですね。
うん、
まあ、このシュープリームスのですねスタジオ版しか聞いたことがないという方がもしおられたら、ぜひね彼女たちの絶頂期のこの最高のパフォーマンスをこの CD でね堪能していただけたらいいんじゃないかなと思います。
はいはい、
じゃあ次行きましょう。
はい、
次はですね名サックスプレイヤーキング・カーティス、その彼が1967年にリリースした2枚のアルバム Praise the Great Memphis Hits とキングサイズソウルというのがあるんですが、それを 2-in-1 の形で、収録した CD が、オールデイズレコードからリリースされております。次はそこから1曲お聴きください。
はい、
キングカーティス&ザ・キングピンズでメンフィスソウルスチュー。はい、キングカーティス&ザ・キングピンズでメンフィスソウルスチューをお聴きいただきました。
はい、
この曲はキングサイズソウルアルバムね、キングサイズソウルに収録されており、うん、シングルカットもされて全米33位、全米 R&B6 位のヒットを記録しております。
うん、
作詞作曲キングカーティス、プロデューサートム・ダウド&トミー・コグビルでございます。
はい、
もうねこのアルバム非常にご機嫌でございまして、うん、どの曲もライブでねもう聴きたい、うん、そんなグルービーな演奏ばかりなんですけれども、うん、まあ今はですねうちで踊ろうの、時期でございますので、
そうですね、
まあぜひこういうのを聴いてね、ステイホームのお供にしていただけたらいいんじゃないかなと思う次第でございます。
はい、
次行きましょう。
行きましょう。
この度オールデイズレコードから1965年にリリースされましたジョージ・フェイムのファーストスタジオアルバムのアメリカ版イエイエイが4曲のボーナストラックを追加してリリースされております、うん、次はそこから1曲お聴きください、
はい、
ジョージ・フェイムでイエイエイ。はい、ジョージ・フェイムでイエイエイをお聴きいただきました、
はい、
この曲は1964年にシングルリリースされて全英1全米21のヒットを記録しております、うん、オリジナルは1963年のモンゴ・サンタマリア・オーケストラによるインストなんですけれども、はい、ジョージ・フェイムは、1963年のですねランバート・ヘンドリックス&ビヴェンのボーカル入りバージョンを参考にしたと言われています、うんうん、まあ、このね何ていうんでしょう、独創的なメロディーライン、それと癖になるビートがいつまでも聴いていたくなるような、なんかこう中毒性のあるサウンドなんですけどもね。でアルバムはですねこの曲以外にもねグルービーな曲がたくさん収録されていてね、すごく聴き応えあるんですけれども、やっぱりねこの曲の存在が際立っているかなと。イギリス版のこの人のファーストにはですねこのイエイが収録されていないんですよね。なのでやっぱりこれが収録されているアメリカ版の方がいいかなと。ぜひですね、このもしイギリス版しか聞いたことがないっていう人がおられたら、ぜひ、この印象のだいぶ異なるアメリカ版を聞いていただいて、うん、この祭神のですね音楽を違う角度から楽しんでもらえたら、幸いかなと思う、うん、今日この頃かなと。
いやーその通りですね、
いう感じでございます、
はい、
では次行ってみましょ
う、
次はですねオーストラリアのガレージバンドザ・プリーザーズ、そんな彼らのガレージ色の強い音源をコンパイルした CD A Midnight Rave with the Pleasers という CD がですね、
はい、
オールデイズレコードからリリースされておりまして、はいはい、次はそこから1曲聴いていただきたいと思います。
はい、
ザ・プリーザーズで Here Today。 はい、ザ・プリーザーズで Here Today をお聞きいただきました、
はい、
これはですね1965年の、彼らのセカンドシングルなんですね、うん、でお聞きいただいた通りビーチボーイズのカバーでございます、うん、それもペットサウンズの曲というねすごいですね、うん、ペットサウンズの曲を、ね、ガレージバンドがカバーするっていうのがもうねなんかビーチボーイズファンとしてはもう非常に面白かったですね、うんうんうん、よく頑張ってるというか、うん、なんかねすごかった。で他のね収録曲もね本当に荒削りなんですけれども、はい、まあ、いい意味でねガレージバンド前としたね、うん、結構聞き物ばかりなので、うん、これはね本当、マイナーなグループでございますけれど、ガレージロック好きの方にはねぜひおすすめしたい作品かなと思います、うん、はい、というわけで今月のオールデイズレコードねお送りしてきたわけなんですが、はいはい、次がラストでございます。
はい、
この度オールデイズレコードから1959年にリリースされた映画音楽の巨匠ヘンリー・マンシーニが音楽を担当した探偵テレビシリーズピーター・ガンのサントラ、うん、ザ・ミュージック・フロム・ピーター・ガンとモア・ミュージック・フロム・ピーター・ガンが 2-in-1 CD でリリースされました、
はい、
今回はその中から、テーマ曲のピーター・ガンをねおかけしたいと思うんですけどもね、
はいはい、
この曲、まあ、数多くのカバーを生んでおりまして多くの映像作品でも使用されております、うん、今ではほとんどの人が一度は耳にしたことがあるんじゃないかというぐらいのですねスタンダードナンバーなんですけれども、はい、これがオリジナルなんですね。まあ、なんて言うんでしょう、現在人々が探偵ものに抱くイメージのほぼ全てが詰まったようなですね、まあ、歴史的なアルバムでございますので、
はい、
映画音楽ファンの方はぜひね、一家に一枚置いていただけたらなと思う次第でございます、
はい、
それではお聞きいただきましょう。ヘンリー・マンシーニでピーター・ガン。
姫路市役所から北へ徒歩1分、相続手続きに不安のある方は安心、親切、丁寧の杉本秀也司法書士事務所まで。
さてそろそろ別れの時間が近づいてまいりました。今週もお楽しみいただけましたでしょうか。
この番組では皆様からのお便りを募集しております。番組への感想、質問、リクエスト何でも構いません。 FMII のホームページ、番組ブログのリクエストフォームからリクエスト、メッセージをお寄せください。また本番組のブログでは過去の放送をポッドキャストで配信しています。 ドクター竹迫のミュージッククリニックとウェブで検索し、ぜひアクセスしてみてやってください。
はい、というわけで今月のオールデイズレコードはこれにてお開きでございます。
はい、
次回は放送日が6月6日でございます。うん、なんとこの日はビリー・プレストンの命日ということでございまして、次回はビリー・プレストン特集をお送りしてみたいと思いますので、どうぞ楽しみにしておいてやってください。
はい、
それでは今週はこの辺でお別れしましょう。竹迫倫太郎と
杉本秀哉がお送りしました。
それでは皆さん良い週末を。ではまた来週。
ドクター竹迫のミュージッククリニック、この番組は杉本秀哉司法書士事務所、チロロネットの提供でお送りしました。いつまでも